さんとなっちゃんのお時間です。
はい、
今日は、
うん、
そうですね、最近涼しくなってきましたねなんか最近すごいそれ思うんですよ、うん、
寒いよ。
寒いです、
うん、
なんか秋だなと思って、
うん、確かに
朝、
うん、
朝日が昇るのが早くなってきた感じがする。あれその
はそれは違うと思うそれは違うと思うんですけど、
なんかでも朝
冬になればなるほど日が日の出も遅くなり日の入りも早くなるんじゃないですか。何ですか、その日の入りが遅く早くなってくる分日の出もどんどん早くなるって言ったら日照時間は冬になっても夏でも同じってことになりますよ。
すいません
すいません、細かくて。
いや細かくない、
同調すればよかったです。今もあですねみたいな。
そうじゃなくて、うん、言い方も違いますね、
はいはい、
そうじゃなくて、
うん、うん、
朝が気持ちいいなと思って、うん、カラッとしてるなって、
ああ
の学校に行く気になる天気だなって
感じ。あ、夏のねジメジメした時に比べると、ねね、
自分も学校には行きたくないんですけど、
うん、
秋の方がまだ行きたくなるなって感
じ。うん、これもうちょっと寒くなると朝をその布団から出るのがね
布団が話してくれなくなる、
うん、うん、布団がね、うん、っていうことありますね。はい、
ありますね、
うん、
今日は、
うん、
なんかさっき、
うん、
ずっと話題を考えてたんですけど、
うんうん、
忘れちゃった
ん
です
、うん、で、うん、あ、一応これラジオ喋る前に、
はい、
なんか話題考えてきたりしてんですか。
考えてる時もあります。
あ、考えてないことも
ね、
まあ、ほとんど僕の記憶だと考えてきたこと一度もなかった記憶がありますけど、はい、
はい、
うん、それで
それで、
うん、
うん、今日、
うん、
実力テストだったんですけど、
あ、学校 で、うんうん、
実力テスト、
あのあれですよね、学生って、
はい、
本当によ忙しいよね。次から次へとイベント尽くしだな。
イベント尽くしではあると思います。運動会が終わったら文化祭、
うん、
文化祭
マドレーヌは何でしたっけ、文化祭でしたっけ、
文化祭、
うん、もうあとマドレーヌの2000個もね、はい、もう遠い昔のようだよね。
遠い昔のようです。
あのなんだっけ、なんとか姫やったの、
舞姫
舞姫、うん、やったのなんてもう
なん
なん何年も前のことのようですね。
舞、
ね、
姫はと
ね、
遠
の昔のこと、ね、はい、
運動会もありました。
あ、ありましたね、
はい、
うん、
いろいろイベントが多くて、
でテストもね、
テストも、
うん、
で今日は実力テストで、うん、範囲とか言われないので、
うん、
本当に実力テストなんですけど、
実力、うん、
2年生のうちはまだ成績に入らないので、まあ、適当な感じで。
え、どうで、どういうことですか、成績に入んないって。
あの成績に実力テストが3年生になると、う
んうん、進学に向けて
進学に関わってくるので、
うんうん、
実力の成績が、
うんうんうんうん、
普通の成績のを7割にして3割が実力テストが入るので、ちゃんと勉強しなきゃいけないんですけど、
うんうんうん、それによって進学できる付属の大学の学部が変わると。
学部が変わる
んです、うんうん、
でもまあ2年生はどうでもいいので、先生たちもどうでもいいからこんなの勉強しないで別の勉強してねって言われるんです。じゃあ何のためのテストなんだろうな、
何のためのたなんて学校なんだそれ。
でも本当に言われるんですよ、
うん、
これを勉強してる時間があったら期末テストの勉強をすればいいけど、
うん、
まだ期末テストの勉強してもしょうがないから、
うん、
別のことしてねって言われます。
すごい学校だよね、
はい、
自由って言えば自由ですけど、
で
も実力テストなんて、
はい、
その外部からね、高校から入ってきた人たちはすごいんじゃないの。
すごいです、
成績いいんじゃないの。
なんか、
うん、
朝教室に私、うん、テストの10分前ぐらいに入ったんですけど、
うんうん、
そしたら、
うんうんうん、
みんながすごい勉強してて、
うん、
はい、
でもみんな成績いいの。
みんな成績いいと思います。
この帰国子女みたいな 人たちは英語はすごいできるんでしょ。
英語は、
うんうん、
本当に 英語だけはすごい難しくて、うん、長文の問題、多分読むだけで2分ぐらいかかる英文の問題、私の場合は読むだけで10分ぐらいかかるんですけどさらさらって読める人でも
2分ぐらいかかる、
かかるのを
どのぐらい長いことかわかんないけど、まあまあ長いって意味で2分って言ったんですよね今。
ごめんなさい、
うん、なんかすごい短い印象ですけどねすごい2分もかかるようなやつをって、
じゃあ B4 の
いやいや面積言われてもむしろ困るんですけど、まあ長いってことだけ言ってくれればいいんじゃないですか。とても長いってことですね。
とても長い文章、長文の問題が3問出るんですけど、うん、それがもう読むだけで私は終わっちゃう感じで、うんうん、読むのは諦めて問題を解くっていうい
やいやいや読むのを諦めて問題解けないでしょ。
全部問題読んじゃうとそれだけで終わっ、うん、あの文章読んじゃうとそれだけで終わっちゃうから、うんうん、問題を見てそれに関係ありそうなところだけ読んでるんですけど、うんうんうん、そうすると分かんないんですよ。
分かんないと思いますよそれは。
で結局、うん、分かんないなと思って、
うん、進めないじゃん。
最初の方を読み返してとかやって
たら、うちに終わっちゃうじゃん。
終わっちゃうんですよ、
うんうん、
で、まあ、
やっぱり読解力が足りないってことですよね。
英語に関しては本当に、
うんうん、
でも英語よりも、うん、今日は英語はちょっとフィーリングな感じでやったので。
はフィーリングな感じでやると解けるんですか。
はい、数学は分からなすぎてちょっと0点に近しかなと思ってます。
0点に近し、うん、はい、国語糸おかしみたいな0点に意図近し
そうです
な感じ、
はい、意図おかしな感じ。国語は、
うん、
あの国語は得意なんですよ。
国語っていうのはあれですか、現代文、古文、漢文、
はい、
漢文もあるんですか。
漢文もあります。漢文もフィーリングな感じ。
漢文ってフィーリングで解けますか。
解けます、解けます。
あ、そうです
か。古文は無理ですけど、
だってあの、0点つけて、は
い、でもレ点なんて、うん、もうレ点、回転、1、2点みたいな、
うん、
簡単じゃないですか、
うんうん、
だから、うん、それはいいんですけど、うんうん、
まあ、でもこれを翻訳しろって出ますよね、
はい、そしたら、うん、漢字を勝手に想像して、
うんうん、
いつも文章書いて出すと、うん、パーツで返ってきます。
バカにしてんのかこのラジオを。大丈夫だってこれそれ得意じゃないって意味ですよ今の。
はい、でも、うん、古文は置いといて現代文は、うん、できたと思います。でも、
うん、
本当に、
うん、
実力テスト、
うん、
実力はないので、
まあ、うん、
すごいテストの結果になりそうだなって思いました、うん、
でもあのこれだけ行事行事っていうのがあって、はい、その学校の生徒、
はい、
10代のね、何かこう血気盛んな人を、
はい、
そんだけいろいろ何か束ねていくっていうのは大変なことだよね。
そうなんですかね。でもなんか昨日、うん、先生に、うん、すごい今日は授業やる気がないなっていうふうに言ってたんで、うん、先生が、
うん、
そうなんだと思ってみんな先生に喋りかけてたんですけど、
うんうんうん、
なんか私の学校は先生が楽みたいで、
うん、
みんな割と自立して、
うんうんうんうん、
自分たちでやるから楽だとは言ってました、
うん、
高校の先生が一番楽で、
うん、
小学校の先生が一番大変なんじゃないかっていう話をして
ました。まあそうかもね、
はい、
この自立的にやる、あの自発性を持ってやらせるっていうことは、うん、とっても必要なことだけど、
はい、
どうなのかね。
うーん、
自発性があることはとても大事だと思いますよ。
そうですね。
だけど自発性がある子を育てる教育を本当に望んでいるのかっていうのは難しいと思いますよ。例えば、
はい、
その例えばね、
はい、
会社に入って自発性のある人が欲しいって企業が言っているとしますよね、
はい、
だけど本当に自発性のある人を 果たして企業は欲しがっているのかっていうのは、
ああそういうことです
か、疑問じゃないですか。
あんまり自発性があると、
うん、
これは違うんじゃないですかっていう言われても困るってことですか、うん、
つまり従順性でありながら自発性があるっていうものを世の中は望んでいるっていうふうに僕は思うんですよ。でもそれって、
はい、
例えて言ったら、ものすごいお手をするライオンみたいなもんですよ。
なるほど。
ってことじゃないですか。まあまあお手はおかしいか、犬だからな。あ、じゃあじゃあものすごいお手をする狼。犬っていうのは狼を飼いならした結果できた人間が作った動物ですからね。
猟犬って。
まあ猟犬っていう、はい、もう今のなんか猟犬っていう感じじゃないですよね、はい、プードルとかああいうのは、
はい、服とか着てます
ね。うん、何の猟やねんっていう感じですよね、はい、あれだと、はい、でまあ猫だって、
はい、
まあ多分猫科のいろんな動物の飼いならしたものは猫なんじゃない、はい、ないですか、
うん
ね、だってライオンにしたってチーターにしたって猫科ですよね、
はい、
ということはね、
はい、
それ企業からすれば自発性のない、
はい、
ただそのまあいわゆる指示待ち人間っていうんですかね、ただ指示を待ってるだけの人間は非常に困るというんで、
はい、
もっと自発的自立して自分たちで問題課題を見つけ出し、それを解いて解決していくっていう人間を求めているわけですよね、
はい、
っていうようななんかちょこちょこ読みますよね。ってことはそれってまあ言ってみればちょっとライオン一家みたいなもんですよね。ね、
はい、
自分でだってライオンが何ですか、野生のですよ、
はい、
野生のライオンがどなたかからね今日の餌をもらってるわけじゃないでしょ、自発性を持って、ね、よし今日はインパラでも取りに行くかみたいなって言ってんじゃないですか。
そうです ね、
ね、はい、でもその自発性のあるライオンが動物園の中にいたら困りますよね。
困りますね、
うん、
確かに。
今日はちょっと一丁あの、うん、こっちの方でニタニタ笑ってるあのガキ食ってやるかみたいなことになったら困りますよね。
あります
ね、 ね、はい、ということはやっぱり従順性がないと、
うん、
まあいけませんよね。
従順性、
うん、つまり従う、
うん、
で従って順応するっていう、うん、とにかくいわゆる従順性っていうことは、はい、指示待ち人間ですよね、
うん、
だから指示待ち人間がダメだってことは従順性がないことを望んでいながらも、
はい、
じゃあって言ってなんていうの、もうここのとこ会社忙しくないから、
はい、
俺会社行かねえわみたいな、
はい、
ね、満員電車とか乗ったら俺のなんかそのパフォーマンス超下がっちゃうから、いやマジで満員電車とかでマジ無理なんでって言って会社出社しないと、はい、着いた頃にハローって言ってねアロハ着て入ってくるっていうような人が、
はい、
はもしかしたらすごい仕事をね取ってくるかもしれないけど、そういう人は、まあ、会社取りませんよね、っていうかいませんよ ね、
ないです。
電車の中でアロハ着てる人はね、
ないですね。
いや電車でアロハ着てる人はいますけど、その人がどっかのねその大きい会社なりなんなりでサラリーマンとして働いてるってことは少ないですよね。
ない
ですね。でっていうことはね、どこか従順性と相反する自発性を両方持ってる人を取りたいっていうのがまあ会社の本音でしょうね。
そうですね、
うん、
従順性、
つまりある程度の会社の理不尽に対しては反発せずに聞いて、
はい、
でもこういうことをそのみんなが考えそうなことじゃないことを思いつく、まあ、そんな人っているんですかね、
はい、どうですかね。
もしかしたらですよ、胃もしないものを 世の中全体が
想像してるんです
。求めてる、つまりペガサスを探せじゃないですか。
でもそんな人いなくないですか。どっちかに偏ってる。
だって馬でありながら羽ついて、はい、角ついてる人います。
なんかちょっと矛盾しちゃわないですか、その両方、うん、
そうですよ、はい、だって馬なのに羽つかないですから、
はいですね、
だって鳥ですから羽つくの
は、
ね、
はい、
でも、はい、企業はペガサスを探してるとしたらね、うん、これみんなで学校も含めて、はい、ファンタジーを、はい、あの大真面目にファンタジーをやってるんじゃないかと思うことあるんですよ、うん、ね、ファンタジーをやってる。でも世の中の人って、はい、いやこの前ね全然関係ないこと思い出したんですけど、
はい、
いいですか、
はい、
浅田真央ちゃんのお姉ちゃん、なんとかちゃん、
浅田舞さんは
浅田舞ちゃん、
はい、
で僕全然詳しくないんですけど、
はい、
なんかネットに載ってたので、はい、私若い頃は胸ちっちゃかったんですってなんか
あ
なんかインタビュー記事で、
はい、
でもある時に、まあ、思春期なのか知りませんけど太ったと、
うん、
そしたら急に胸が出て、
はい、
でその後痩せたら胸だけが残りました。
それすごいですね
っていうのがあって、
はい、
なんかそれって常識なんですかね。
常識、
女の子たちの中
そんなことない。
その一回ちょっと太っとけみたいな、そんなことってあるんですか。
それはないと思う。
ないですかね。
なんかだいたいこんな話はあれですけど、
うん、
太っても、
うん、
一番最初に、
うん、
落ちると思って落ちるとしたら胸から落ちますよ大体。
あ、そうですか、はい、じゃあ浅田舞ちゃん間違ってますかね。胸から
知らない。
何、胸から、太りは胸から始まり胸から終わるみたいな。
でも私は絶対そうだと思います。
あ、そうですか、はい、まあ、それはじゃあ人の体質によると してですよ何聞いたかっただけ
な。
いやだから例えば痩せたいっていう女の子一般の願望ってありますよね、
はい、
でも胸は欲しいみたいなこともありますよね。
そうですかね。
ね、
はい、
例えば、
はい、あります。
ね、
はい、
っていうのってつまり相矛盾してますよね。
矛盾してますね。
ね、
はい、
痩せたいのって言いながら例えば分かんないけど胸がないくてもうちょっと恥ずかしいですみたいなこと言うのって、じゃあ痩せないければ、いやいや、だから胸だけ出て痩せているのが理想なのってことでしょ、はい、これってその従順だけれど自発性があるっていうのと一緒じゃないですか。
一緒ですか。
一緒じゃないですか。いや、うん、
そう
ね、
ま、あの矛盾してるという点では、
うんうん、
矛盾してる感は一緒ですけど、
うん、ちょっと違いますか。
ちょっと違いますか。
あのこの前のね、
はい、
僕の一人ラジオの時に、
はい、
あのアウフヘーベンの話したんですよ、
はい、ちょっと難しかったですけど。
あ、聞きました。
聞きました。
ああ、あの、うん、ええ、あれはね、そのテーゼとアンチテーゼっていうのがあって、はい、その結果新しいね、人テーゼっていうところを浮かぶ、その行ったり来たりのことをアウフヘーベンって言うんだっていう話からすれば、
はい、
あの自発性のあるものが欲しいって言っているのがテーゼだとして、そのアンチテーゼは自発性がない、だから従順であるってことですよね、ある意味。でこのだから本当は自発性があるのが欲しい、従順性のあるのが欲しいっていう、
はい、
これがテーゼとアンチテーゼだとしたらってことになりますよ ね、
そうですね。
となると本当は多分従順で自発性のある人を取るんじゃないんですよ。
お、
多分っていうことになりませんか。
そういうことになりますね。あの、うん、アンチテーゼとテーゼだとすると、
うん、
そういうことになりますね。
そう、テーゼとアンチテーゼを混ぜたものが人テーゼじゃないんですよ、はい、全く違うものを
作り
作り出すっていうことが、
それを結果にするのが
人テーゼ。そうで、それを繰り返すのがアウフヘーベンだとしたら、はいはい、企業は多分従順性のある社員が欲しい、はい、自発性のある社員が欲しいっていうのは、ある意味同じ会社でのその表明だとしても、はい、部署が違うと思うんですよね。例えば自動車メーカーだったとしたら、はい、自動車メーカーで納期までに台数をきちっとの生産し納品するっていうのは、はい、ある程度従順性がある人たちじゃないと作れないですよね。
そうですね。
よっしゃ今日超気合い入れてマジ つくっからみたいなこと言って、やっべタイヤ5つにしちゃったみたいな、1個多くねみたいな、いやでもいいんじゃねみたいなことになって、まあ、ちょっとそれは非常に誤解を招く表現になってますけどね、なんか自発性のあるやつはダメ人間みたいな表現になりましたが、でもそういうことになりますよね。でも例えば新しい車を作る、つまりこれから今の時代だと自動車メーカーっていうのは一つの終焉を迎えてますよね。つまりもうエンジンっていうものではないんだと、これからは電池で動く電気自動車が主流なんだと、もしくは自動運転っていうのがあって、もう運転席って運転手が乗るっていうことが とも限らないんだとっていうことを考える場合に、それは非常に自発性のある人が必要ですよね。
そうですね、うん、自発性も必要だし、うん、発想力も必要じゃないですか。
そうで、多分その結果企業が考えついたことは、これ俺たちは無理だと、自分たちは無理なのでベンチャーと組もうと。つまりベンチャーで自発的なことばっかりやってる連中に、そいつらに君と一緒にやってコラボして共同研究して、その中で寄せ上げのものは自分たちはそれを大量にちゃんとコスト管理をしながら生産するのは得意だから、どっかからその生きのいいやつはアウトソーシングしようっていうふうに今の企業は思ってると思うんですよね、
うん、そうですね。だってベンチャー企業と協力してみたいなのよく見ます
も
ん、うん、
よく聞きますよね、
はい、
でそれが多分今の世の中の会社の人テーゼだと思うんですよ。だから大きい会社ほどどっかとコラボしたがってる、はい、なんかそのね、私たちはダメなので、はい、ここで夏木大先生のね新しい発想をぜひご拝借させていただいてね、
呼び方やめてください
っていう、はい、っていうようなことがあると思うんですよ、
はいはい、
でも僕はそれはまだちょっとアウフヘーベンが足りないなと思ってるんですよ、はい、この新しく発想するっていうことは、うん、自分たちの未来の根幹に関わることですよね。
そうですね。
そうでしょう、
はい、
この自分たちの未来の根幹に関わるようなことを、はい、なんかいろんなところにひょいひょい米付きバッタのようにその栄華をしてね、そのベンチャー企業 A、 ベンチャー企業 B、 ベンチャー企業 C のところに、まあいい年したおじさんが、いやどうですかみたいなね、そのなんかわかんない研究室に行ってね、みんなさんが好きな、なんだ、カレーライスをちょっと差し入れさせていただいてとかってね、とかってやってる気するんですよ。
そうですね、うん、
これもしかしたら医療系だったら製薬会社、
はい、
もしくはベンチャー製薬会社のところに行って、いやどうですかどうですかって言って、でそのなんていうの、お礼参りじゃないけど、はい、そういうとこ行った後、はい、どうだあそこはみたいな、うーん A はちょっと厳しいんじゃないですかねみたいな、 B はまあ B はイケイケですけどトップのがちょっとバカすかねみたいなことを品定めして、はいはい、よしじゃあ C に絞ろうみたいなことやってると思うんですよ。
会社ってそんな感じなんですか？
多分会社ってそんな感じでしょうね。 自分たちの将来に関わるようなことを人にやらせといて、うまくいきそうだったら、つまりカレーライスをおごるぐらいのことで、うまくいきそうだったらそこに投資しようっていうのは一見合理的なようでいて、僕はこれは非常に人を舐めてるって気するんですよ。やっぱり自分たちのところで自分たちの人たちの頭を使いながら、自分たちもその人たちを全部抱えることで、どちらかといえばその新しくそのものを作っていこうっていう風に、もちろんそういう風にしてると思いますよ、大きい会社はね、自分たちでの研究所も研究センターも持ちながら他社ともコラボしてるんだっていうんでしょうけど、なんかその一番大元の体の部分のその頭脳のどこだけはどっかよそから持ってきて、その人たちにものを作る考えてもらって、その人たちをその考え出したものを形にするのは我々がやるっていうやり方って昔から、そう昔からそういう風にしてることあるけど、今こういう風にいろんなものが個人の力でスマホや何か一つでいろんなことが実現できる世の中になって、そんな風にするその一緒にやるっていうことって僕そんなにうまくいかない気がする、それはどっか一社かもう本当にごく一握りのところがね、そのしのぎを削ってなんか例えばそうだな、アメリカや何かでね、みんながそのすごいしのぎを削ってアプリを開発してるとかっていうところに何か投資してる人たちいると思うんだけど、でもやっぱり M&A で大きくなったとかっていうことよりは、誰か一人の強いパッションや思いが何かものを生み出し、でそのためにはやっぱり美に入り才に入り、お前こんなのはダメだよっていう、その自分たちの手と足となる人をこき使いながらものを新しく生み出すってものじゃないかって気するわけ。
それそういう人についていきたいですよね、なんか、その映画いいんじゃないかみたいな。
そうだから、その大きい会社はまあそのままではどうしようもないということがあっても、もちろん大きい会社の良さ、ちっちゃい会社の良さっていうものを組み合わせてやっていくっていう、まあ学校とね、産業の共同研究ってね、いっぱいいろんなとこやってますけど、でも結局は個人の強い思いだっていう気がするわけ、どう思いますか？
なんか、でもやっぱり、これも、この間のなっちんとよく話すんですけど、世の中的に上の人たちがもう固い考えで、でも威張ってるから私たちが何かを言っても上から潰されちゃうから言うのをやめとこうっていう考え方は私は嫌だから
で、なっちんが言ってる
な、なっちんがよくなんかそれは嫌だから、とりあえず世の中で認められるぐらいには地位をつけて、そこから自分で発信したいってよく言ってるのを聞いて、すごいなって思って、私はできないなってよく思った、そういう人もいるんだなと思う。
まあそうね、だからナッチみたいに何かこう本当に一からね、この最初から最後まで全部自分でやっていく、その中で誰かがそれを手助けしていくっていうスタイル以外に、なんか今ちょっと突破できないっていう気がする。
私もちょっとそれは思います。
何かそういうところをうまくコラボして、何かも形にしていくっていうことはもちろん理想だし、そういう側面がなければ、若いうちはね、お金もないし、やっぱりそういう 何かうまく共同でやればいいと思うんだけど、なんか結局は誰か一人の強いパッションに勝るものはないっていう風な気はするっていうか、つまりペガサスがあるとしたら、はい、誰か一人の強いパッションこそがそのペガサスになりうる。つまり自発性もありながら従順性っていうか、つまり映画監督は映画の奴隷って言葉があるんですよ。映画監督っていうのはものすごくその自発性を持ってね、映画を作ってる人が多いですよね。
そうですね、
うん、だけど、はい、その人ですら、その人は何に従順かって言ったら、はい、映画そのものに従順なんですよ。つまり誰かにやらされてんじゃない。もし自分が誰かにやらされてるとしたら、そいつは映画だ。つまり自分の中の頭に描いた形あるものに、はい、自分はそいつの奴隷なんだ。だから、はい、ああもうちょっとここのシーンのために徹夜してもう一回作り直そうってことをやってるわけでしょ。だからある一人の人間の中に自発性と従順があるとしたら、自分の中で生み出した創造物、
はい、
それが自発性ですよね、はい、でもそのできた創造物がそれを実現するために今度はそいつに自分が従順する、
突き動かされる
んです、うん、これが正しいペガサスだっていう気がしました。
すごい